대학원 닷짱
오케이
11月も最後になりました。たっちゃんは今日も元気です、は
い、おはようございます。先週地獄のエンマの話を、まあ、放送してもらったんだよね、はい、要はあの嘘をついたことがない、一度に嘘をついたことがないって言ったら大笑いしたってエンマがね、うん、でその要はそんなやつはつまんねえ人生だろうって言ったと。でまあ嘘も半分まこと半分、まあ、そういう人生はいいと。それからあるいはあの針の山落とされたら針治療になるよと、ね、火の海に落とされたらそれは急の治療になるよと、まあそういう話を先週の放送の中であったんだけど、もう一個ね、実は落語に地獄八景亡者の戯れっていう落語があってさ、はい、まあ今この放送前の TJ との話では桂米朝大阪のもうスーパー話家さんで、
まあね、あの勲章ももらったりとか、
ねでやっぱりその江戸の笑いと上方の笑いっていうのは種類が違ってね、長屋の話になると東京江戸だし、うん、だからもうちょっとそこに、粋な粋というんだね、向こうは粋という字を粋な話になると結構上方落語の方が面白いのかなと思ってんだけどね、ちょっとそのね地獄八景亡者の歌の中にね、戯曲の戯って言うんだけどね、三途の川の渡しちんっていう場面が出てくるのさ、うんうん、それ私はね死に方で決まるんだって、その人がどんな形で死んだかで私が、だから今の、ね、値段に合わせてまあ言えばね、腎臓病で死んだっていう人、腎臓悪くて死んだっていうのは どうしてもおしっこの手が悪くなるわけでね、毒が回るわけでね、腎臓っていうのは腎臓病っていうのはだからね、腎臓病で死んだっておしっこが出ないじゃんね、だから4416で1万6000円だっちゃうわけだ子供におしっこすぎシーシーってやつやね、シーシー16で1万6000円だっちゃう。で何かね当たるって言うんだけど、まあサバの腐ったのに当たったっちゃうけどね、それで死んだって。だからそれはもう分かるよね、サンパ24万サバ24,24,000円だっちゃうけどね。でさらに肺がんで死んだったっていう人は、要はタバコの吸いすぎだと、でパッパ64だと、64,000円パッパ64だったね。まあ、そんな話が出てきて、そういう中にね、じゃあテレビ番組は地獄にはテレビがないのかと。そんな地獄のテレビって何だったらね、大阪毎日放送ってのそれになぞらえて、毎日放送ってのがあるんだと。ロングバケーションなんていう話はね、ロングオバケーションという番組になると。で、さらに、肝っ玉母さんって一時あったよね、それが火の玉母さんだと。火の玉の母さんだ、火の玉母さん。だからアニメはねドラえもんじゃなくてねドザエモンの話なんだ。さらにはねスキャンダルな週刊誌ってね、そのサンデー毎日、まあスキャンダルあんまりサンデー毎日乗っけないけど、まあサンデー毎日っていう週刊誌がある。でそれはやっぱり、政治のことをちょこっと、揶揄するような記事になって出てくると、それは地獄だから心霊毎日なんだって。サンデー毎日じゃねえ、心霊毎日。面白いなと思って。風天の虎さんが一世を風靡した。ね。笑点の虎さん。で、男は辛いよってね。俺はメイドは辛いよになるんだって。さらにね、さあ、仏教の大御所、登場では日蓮、親鸞、法然、道元等の、要は平安仏教から日本の仏教の中高の祖みたいな人たち。それがオール出演するとね、映画じゃないけどね、スターウォーズならぬスターウォーズだと。まあそんな話がくるむ乗っかってきてね。さらにその、今年の野球、阪神頑張ったんだよね。ジャイアンツに負けちゃったけどさ、なんとかあの、予備段階でもタイガースすげえ頑張った。ね。タイガースは、阪神タイガースだけど、阪神にタイガースだと。半分死んでると。ね。で、さらに、ジャイアンツは、読売ジャイアンツが、鬼売りジャイアンツだって。で、中日ドラゴンズは、頭に悲願のをつけるんだって。悲願の中日ドラゴンズと。まあ、そんなような話が次々乗っかってくるんだよね。で、これが実は なんだっつったらね、魂の社説っていう、何度も言ってきたけど、水谷森下さんが言う、昔の宮崎、中央新聞、宮中っていうね、それが今、日本公演新聞。そういうところに一話の一つの話題として取り上げられて、 水谷さんが脚色して文章を書くんだよね。でやっぱりね、やっぱりその魂を揺さぶる社説だとかね、日本一魂を揺さぶる社説だとかね、やっぱりその最後に人間っていうのはどこに行くかって言うとね、やっぱり情に行くんだよね。だからそういうことってね、今の人たちね、その知らないんだよね。で知らないっていうのを教えてないし、先生も全く知らない世代の人たちが先生になってるね。まあそれこそ12月ね、12月になれば14日って言えばね、もう討ち入りの日なんだよね。じゃあ討ち入りの日って、討ち入りってなんだってまず知らない。赤穂浪士ってなんだって知らない。当然浅野匠の神知らない。吉良上野介知らない。だからまあ知らないって知らないで済むんだけど、で何をそのああいう物語、例えば討ち入り赤穂浪士四十七士っていう何を教えたいかっていうと、その封建制度の中にあって、人が人としての自由な生き方が認められてない時代の中で、君に忠と、要は自分の雇い主であるお殿様に忠義を尽くすと。ね。その根底には仁があると。仁っていうのは人のことを考えるとか、人に対する優しさだとかっていうことなんだけど、その、要は四十七士が浅野匠の神の恨みを晴らさずして死ねようかと。要は、吉良上野介っていう、まあ悪役になっちゃったんだけど、吉良上野介に対して討ち入りを果たして、吉良上野介の首を取ると。首級を取る。つまり昔は首を跳ねるというのはね、その一つの生き方っていうか決まりみたいなものがあって。でもね、吉良の町へ行くと、吉良上野介ってのは本当に名君なんだよね。で、それこそ、この間、1時間番組で出演願った増田さんなんかとの、要は話の中で、松平定信の話を、まあ、この放送が終わってからの話なんだけど、松平定信って官営の改革の、老中。で、それが田沼意次の、当時の老中の政治を、非常に松平定信は批判したという、そういう証、まあ、文献が残ってる。ところがね、田沼意次っていうのはある意味じゃあその老中として悪徳老中みたいに書かれちゃったんだけど、田沼街道なんてのあるわけ、藤枝には。だからそうするとね、そこにおいてはやっぱり田沼意次はものすごいその名君なんだよね。要は、おきつぐがあって、おきつぐの関係の大きなお家まで残ってたりさ。
相良の初代藩主になるんですかね。
相良で、相良、そう、相良の。だから、そのおきつぐなんていうのは、やっぱその土地では名君なんだよね。そして、みんながその土地の人が頼りにしていて。ところが、その、面白おかしく戯曲にされちゃうと、ああ、もう極悪非道なんだよね。で、それがね、松平定信と田沼意次の大きな差は、意次が先輩老中なんだけど、その、先輩老中の、要は批判を受けた部分を、松平定信は、自分なりに勉強して訂正していったって言うんだけどさ。で、その生き方っていうのは、定信は、自分と同じような考えの人を周りに置いて、政治を行ったと。市政のもとは自分の同じような考えです。ところが田沼はいろんな人を登用して、だから違う種類の人の意見を多く聞いて、それを政治に取り入れたっていう、その差っていうのがあってね。で、ここで俺は勉強しなきゃいけないのは、俺たちが生きていく中であることをなすのに一番楽なのは、自分と意見を意にする人を排除すること。そうするとね、それは直線にしかならないでね、広がりがないでね。ところが、異質の人たちが集まると、面ができてくるね、異質のもんが。違うところを、だからつまり、広がりっていうのは、うんとできてくんだよね。だけど、そこにはもう、壁ばっかりで、ぶつかるから、民間の企業では絶 対に必要なことなんでね、違う意見を取り入れる。ね。だからまあそういうことがね、公務員の世界でも政治の世界は一緒の人たちがまあ論戦を戦わせたけど、その下になってくると異質は排除されちゃうっていうところがあってね。だからそれが公の人、公務員のダメなところになっちゃうわけでね。やっぱりそこはみんなが頑張って意見を言い出してみんなで作らなきゃダメだねってつくづく思う最近なんだね。まあ地獄の話からちょっと真面目な話になったけど、まあ、いい社会を作りたいっていうことね、要は。